君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
写真に撮れる画像っていうのは案外限られているんです。明るいところに合わせれば暗いところが映らず、暗いところに合わせれば明るいところが映らず、なら両方を合成すればどうでしょう。豊橋美術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は3枚寄れば文殊の画像を、今まで存在はしても見ることのなかった景色を見せてくれるテクノロジー、義歌大情報知能工学系神農高尾先生を訪ねます。
神農先生って神様治めると書くんですけれども、
はい、
かっこいい名前ですね。
いや、もうあの先祖をたどっても全然神事に関係のない、あの先祖がただの中二病の名前ですけれども
神農先生、あのラジオでお見せできなくて残念ですけど、背がすらっと高い、
ね、そうですね。中学まではバレーボールをやってたという感じで。
何センチあるんですか？
今は187ですね。
現在成長中。
少し前までは成長してたんですけども。
そうなんですか。
はい、
はい、というですね、大きな神農先生は HDR 画像の研究をしてらっしゃる。
はい、それは略でして、あのハイダイナミックレンジ画像というものをあの研究しています。
ハイダイナミックレンジ画像。
はい、例えばですね、テレビを見ているときに、うん、明るい太陽だったりとか、はい、暗い洞窟だったりとか、そういういろんなものが見えていて、うん、画面が迫ってくるような迫力のあるようなシーンっていうのを多分見たことあると思うんですけども、そういうのは暗いところから明るいところまで、本来は撮れてないようなところまで表現している。それが人間に違和感を与えて、でなんかすごいぞっていう風に思わせるというところがあります。
お、見たことない画像みたいな。
はい、人間が見ると、お、なんだこれと興味を示すような画像です。
じゃ あのハリウッド映画の研究とかそういうのをしてらっしゃるってことなんですか？
そういうわけではないんですけれども、ただハリウッドなんかでもよく使われる技術になります。
HDR 画像。
はい、あの時々ですね、映画を見ているときにすごく眩しいような太陽が映ってるのに、うん、主人公の顔がはっきり見えてるなんていうことがあると思います、
うんうん、
これはその CG の場合もあるんですけれども、それが CG じゃなくそういうふうに綺麗に撮られているものっていうのは、こういうハイダイナミックレンジ画像技術というものが使われている可能性が非常に高いです。
HDR 画像技術がないと眩しい太陽がある時っていうのは人は上手に映らないってことなんですか？
そうですね。例えば朝方とか夕方、車を運転する方ならわかるかもしれないんですけども、太陽が逆光の状態で直射が入ってきて眩しいという状況では、なかなか前にある車ですらわからないという状況があります。
わからない、わからない、
うん、それが実際には人間が見れるダイナミックレンジを超えちゃっているというのが原因になっていて、それで映らない、見えないということになってしまいます。
太陽の眩しさと前の車の明るさの段階が違いすぎる、
差が大きすぎるんですね。例えば月明かりの時に眩しいって思うことがないように、明るい光源の方も、暗い場合はちゃんと見ることができます。つまりその明るいものと暗いものというのが、両方混在する状態で、ダイナミックレンジが広いというふうなことになります。
その太陽と前の車の画像、まあ、目で見ても眩しくて見にくいですけども、カメラにとってもうまく撮れないっていうのが従来のわけなんですね。
はい、まだまだ人間の目というのは優秀で、うん、カメラの性能がどんどん上がってきたことによって、人間が見れるものは大体見れるようになってきたんですけれども、うん、それでも明るさに関して言えばまだまだ人間の方が性能が上で、例えば カメラで撮影した時にあれ見えてるはずなのに映ってないというようなことがあるように、うん、カメラのダイナミックレンジというのは人間の目よりも狭いので、車なんかについてる車載カメラなんかも大変苦しい思いをしているわけですね。
もう太陽と前の車どころのダイナミックレンジじゃなくて、もうちょっとなんか街灯があるともうダメとか。
そうですね、街灯が少しある程度だともうそこを情報として撮らないとかっていう風にしてやると、うん、うまく撮れたりするので、取捨選択ができるような状況ならいいんですね、うん、ただ太陽はあの影響範囲が非常に大きいですから、うん、その影響範囲に入っているものは、見えなくなってしまうということになってしまいます。
それが、まあ、人間の目はまだついていけるっていうことだけども、カメラの画像だとなかなかそれが今まで、見えたようには撮れなかったわけですね。
そうですね。
でそれが HDR 画像でなら OK、
はい、
っていうのはどういうことなんですか。
例えばその今まで原因だったのは、うん、同時に存在する場合にその同時にその2つを撮ろうとするとセンサーの撮れる範囲というのが、2つともカバーできてないと撮れないわけなんですね、
うんうん、
どちらか片方しかカバーできてないと片方は消えちゃうということになってしまうので、これを両方カバーできないといけないと。でそれを両方カバーできるようなセンサーというのが存在しなくて、人間の目なら何とかできたっていう状況がありました、
うん、
ではじゃあ一つのセンサーじゃ範囲が足りない、じゃあどうすればいいのか、じゃあセンサーを増やしてやるか、うんうん、撮ってやる画像を増やしてやる、うん、こういうように撮ってやるセンサーとか画像っていうのを多くしてやるっていう試みがされていて、その試みがそのハイダイナミックレンジ画像 HDR 画像というのを生み出したんです。
あ、じゃあそれまではセンサー1個で、
はい、
撮れる画像のレンジも一定だったんで、明るい時には明るい方を持ってってあげて、暗い時には暗い方を持ってってあげて、でも暗い方を持ってった時には明るいのは飛んじゃうし、
はい、
明るい方に持ってった時には暗いところは全然映んないということになるんで、
はい、
センサーの数を2つ3つ4つ5つって増やして、それを同時に撮るっていうことですか。
はい、実際にそういうカメラも出てます。つまりセンサーを3つ用意して、うん、それをプリズムなんかでその撮れてきた画像をプリズムで分けて3つのセンサーに振り分けるんですね、
うん、
そうすることで同時に同じ画像を3枚のセンサーで撮るとかっていうような、うん、カメラも、最近開発されてますし、あとはその、センサーを増やすのではなくて撮る画像を増やしてやろうというふうな試みもあって、
うん、
それは例えば最近では超高速カメラというのが存在します、うん、例えば鷹がこう獲物を取るところをスローシーンで出せるとかっていう。
最近スポーツとかでも、
はい、そうです、
ありますよね。
あれの1フレーム1フレーム1枚の画像を撮る時の明るさを変えてやれば、
うん、
ほんの少しの時間ですからほとんど動いてません、
うん、
そうするとその明るさを変えた何枚かの画像というのを合わせてやると、うん、センサーを増やした時と同じ効果が得られます。
3枚っていうのはもちろん枚数は多ければ多いほどいいわけですよね。
はい、
3枚っていうのは 最低限3枚はいるってことですか。
そうですね、基本的にカメラというのはその適正露光というのが存在して、
うん、
カメラが自動的に、ここがいいよなんていうのを示してくれると思うんですけれども、うん、その画像を中心としてこれで撮れなかった明るい部分、これで撮れなかった暗い部分な考えで3枚。
なるほど。でそれをコンピューターで処理してみるわけですか。
コンピューターで処理する場合もありますし、
うん、
例えば皆さんお持ちかどうかわからないですけども、iPhoneなんかでアプリで HDR カメラというアプリがあります。でこういったものは、アプリでカシャカシャカシャっと3枚、写真を撮ります、
うん、
その3枚の写真を合わせて、簡単に HDR 画像、疑似 HDR 画像というのを出してくれます。
疑似なんですかそれは。
そうですね、実はですねよく勘違いされがちなのはそのハイダイナミックレンジ画像 HDR 画像というのは広いダイナミックレンジを高ビットで持っているという画像なので、うん、従来のディスプレイで見れないんですよ本当は、
うん、
ディスプレイ上に表示できないんです。それを表示するためにその画像の中に入っている情報というのをギューッと押し込めて表示してやるっていうことが必要になるので、ギューッと圧縮した後のものがその皆さんが見ている HDR 画像なので、 あれは一応はその疑似 HDR 画像となります。
なるほど。でも従来僕らがカメラがだいたいこれぐらいの露光だよって言って撮っただけの写真に比べれば明るいところも暗いところも綺麗に見える画像にはなっているわけなんですね、はいはい。
結構最近ではアマチュアのカメラマンの方も、精力的に撮られていて、画像の共有サイトなんかですね、そういうところに行って HDR とぜひその検索してみていただきたいんですけども、そうするとたくさん今出てきます。
皆さんが HDR で撮った写真が見られるわけなんですね、
はい。
より自然なあのカメラで撮ったらあれって思うんじゃない、僕らが目で見ているような画像が出ているわけなんですね、
はい。そういう画像ともしくはその情報をギュッと圧縮するときにそれを極端に圧縮してやると実は、今まで見たことのないような画像っていうのが得られるんですね。
人間の目も超えてるっていうことですか。
はい、そういうような画像を作ってやると、人間としてはそのコントラストの高いものに、興味を示すといいますか、綺麗に見えるというふうな傾向がありますので、人間としてはなんだこれというふうになります。例えばですね、
ちょっと今先生がノートパソコンをちゃちゃっといじりましたけれども、
はいはい、例えば、こういう曇り空の街道、ここ海外なんですけれども、
これ写真ですか。
これ写真です。絵画みたいに見えるでしょ
う、絵だと思いましたけれども、
これ実は、あの写真でハイダイナミックレンジ画像を作ってそれを圧縮したものなんですね。
昼間なんだけれども暗い暗雲立ち込めてる中でちょっとヨーロッパ風のね森と建物が写ってるんですけれども、
はい、
写真なんですね。僕らが絵のように見えてしまうっていうのは、はい、ある意味不自然だから、
はい、絵画で何かシーンを表現するときに、人間は見えてるものっていうのは描画しちゃうんですね、描いちゃうんですよ、絵だと描けちゃうんですね。
よく見ますからね、
はい、それにその明るい表現というのもできますので技法で描くことができるんです、しかしカメラでは撮れないんです、なのでそこで乖離があってその絵画のように情報をギュッと詰め込まれた画像なので絵画のように見えてしまうという状況です。普通の写真では撮れないような、情報まで撮れているので、何かおっというような感じになる画像ができます。
ハイダイナミックレンジという研究がこの部屋で行われていると思うんですけども、この部屋ですね、いつも先生たちにお話を伺う部屋とは一風変わってまして、下グレーのカーペットが敷いてあって、で椅子がねあんまりないんですよ、はい、神野先生もごめんなさいこの部屋椅子がなくて椅子がなくてって言って僕らも今立って取材してるんですけどもだから普通の研究室とは違うわけですね。
はい、あのこの部屋自体は私自身の研究とは少し違うところもあるんですけれども、上にありますようにこの LED の照明、
はい、いっぱいね LED の照明が天井からぶら下がってるんです、
はい、これすべて実はその無線でコントロールできるんですね。
賢いんですね、
はい、明るさを変えたり色を変えたりっていうことができます。
LED だから、
はい、こういう制御をどうするかだとか、この LED 照明を使って部屋を、コーディネートするときに写真では撮れない、じゃあどうするかというようなことを、自分と共同研究している、まあ、自分のボスですね、はい、と一緒になって、日夜悩んでるということになります。
ここはなんかこうスタジオみたいになって被写体を置いて撮影したりするお部屋になってるわけなんですね、
はいはい、そうです。ですので実はですね、今はゼミをやってて見てないかもしれないんですけど、実はあそこに監視カメラのようなものがありまして、あのカメラ研究室から自由に見ることができます。
へあの本部は本部で別にあるわけなんですね、はい、
そこから情報を得て、で遠隔でここを操作するっていう研究も行われているので、そのための監視カメラになります。
別に今日 FM 豊橋が来るからって監視してるわけじゃないですねであのクッションがねカーペットの上に置いてあったりぬいぐるみが置いてあったりして、
はい、
幼児の小部屋みたいな何ですとても最先端の研究が行われている部屋には見えないんですけれどもね。
確かに画像を扱う 研究者にとって被写体というのはすごく悩むんですね、うん、その例えば色はたくさんあった方がいいとかですね、はい、そうかといえばそのいろいろその凹凸があった方がいいとかですね、うんうん、そういうふうに、いろんなことを考えていくとあぬいぐるみがいいんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。
あ
なのでそのぬいぐるみがいっぱい置かれていたりとか、うん、あとはそのカラフルな本がたくさん置かれているですとか、うん、そういうような画像を、論文に載せている方というのは非常に多いですね。
ただ可愛いからプーさんとかスティッチっていうわけじゃなくて、はい、ちゃんとあの複雑な形とか色とかも意味がある、
はい、
というようにすごく可愛い部屋なんですけれども、パソコンのディスプレイも置いてありましてね、はい、これは使わないのかあの画面に白い紙が貼ってありますけれども、
はい、実はですね、うん、これデモ用に用意してきました。
このディスプレイですか？
あ、はい、このディスプレイじゃなくてあのこの前の貼ってある紙なんですね。
紙はこれはこのディスプレイ壊れてますよって言って貼ってあるわけじゃなくて、はい、これが何か意味があるんですか？
はい、実はこれは、ある文字が書かれた紙を裏向けにして貼ってあります。
こっち向けてくれないと読めないですからね
本当はそうなんですね。でも実はハイダイナミックレンジ画像の技術を使えば、うん、この書かれている文字っていうのが分かるんです。
え、こっちから見ると本当にね白紙でしかないんですよ。裏に書いてあるっていうんですがコピー用紙みたいな紙なんですけれどもね。
はい、あの普通のコピー用紙に印刷しました自分が
油性マジックで書くと多少染みてね、はい、見えたりしますけれども、これちょっと何が書いてあるのか、
これはちょっとインクジェットなので後ろには透けないですね。
ああ意地悪ですね、はい、でもハイダイナミックレンジのカメラで撮れば、
はい、広いダイナミックレンジ暗いところから明るいところまで撮れるというだけではなくてですね、うん、その複数枚の画像を統合することによって、うん、その画像間で情報のやり取りが、まあ、できることになるので、うん、うちではこんな情報を持ってるけどお前のところではどうというような相談ができるわけですね、うんうん、そうするとそれを合わせると、重要な情報俺たち全員持ってるなっていう情報っていうのが分かってきます、
うんうんうん、
そしたらそれはノイズではなくて情報だってことになるので、はい、それを強調してやればいいということになります。
へー、ノイズも正しい信号も混在してるから分かんないわけなんですね。
はい、あの人間です と、いろんな情報に惑わされて、うん、見えない情報が隠れてしまっている、うん、ですけれども、情報を分析してやるとそれが見えるようになってくるということになります。
人間も鍛えれば
あのかつてデモをした時にこういろんな角度から見られて、うんうん、なんとかなんとかっていうふうに当てた人も
すごい
いたので
HDR 人間、
はい、
ちなみにこれは今 HDR カメラで撮れるんですか？
これを撮ることもできます、
うん、
ただちょっと、うん、処理時間がちょっと長くなってしまうの で、ね、あの用意しておいたものがあります。
こちらに出来上がっているものがございます、はい、
というので
またパソコンの画面でちょっと見てみますけど、
はい、普通に撮ると、まあ、こんな感じに、
あ、このお部屋で、はい、先生が、ね、セロハンテープでディスプレイに貼り付けた白い紙、ちなみになぜディスプレイにじゃあ貼ってるんですか？
はい、後ろに黒字のものがちょっとあると余計に分かりにくくなるので、そうしてやろうかなと思って、あ
のそのためにわざわざディスプレイを1台潰してるわけなんですね。
あの意地悪のためにあの持ってきましたこれを、HDR 技術を使うとこういうふうにこれでもちょっと見づらいかもしれませんけども、
うん、
文字として、バル HDR デモというのが書かれているのが分かると。
VAL、はい、HDR DEMO というアルファベットが浮かんできましたね、
はい、このようにもともとその人間では見えないようなものでもカメラが寄って集まれば、見ることができると。
凹凸じゃないんですよね別に。
はい、
透視能力、
そうです、
ね、HDR は持てるわけですね。
あの微妙なコントラストというのを強調してやることで、うん、例えば服の裏地に書いてあるようなことまで読み取ることができるというわけです。
へー、ちょっとエッチなことも考えちゃいましたけれども
そういうことをしようとするとあの被写体にあちょっと止まってくださいって言ってあの撮らないといけないので
バレバレなんですね、
はいはい、
あ、それ以上技術が進まないことを期待しますけれども、
はい、
あ、面白いですね HDR。 これがこう先生の研究で進化してくるとどんな感じにこの HDR の未来っていうのはありそうですか。
例えばですね、ハイダイナミックレンジ画像というのは実はその撮影するシーンの光の情報をすべて丸まま持つことになります、そうするとその場所を再現することができます。すると、ハイダイナミックレンジ画像を使って、カメラを動かしたような効果をつけた場合と、普通の画像をずらしたような効果をつけた場合では全然効果が違うんですね、実際の場所を再現できる。例えばそれをヘッドマウントディスプレイなんかと組み合わせるとどうか。仮想現実の世界でその場にまるでいるかのような体験が実現できると、そこの場所に行ってないのに行ったかのような体験をするということが近い将来に、できてくるんじゃないかと思います、
それにはコンピューターの処理能力を上げたりとすることが必要になってくる。
そうですね。あとは今は高いハイダイナミックレンジカメラというのがどんどんその普及して安価になっていくというのが望ましいですね。
今まで僕らね、いろいろ万博のパビリオンとかでその場にいるみたいだなんていうのを経験してきましたけれども、それでもパビリオンから出るとはぁっていう気持ちがあったんですが、いよいよ本当に行ってるような画像が、人間の目で見た、もしくはそれ以上の画像っていうのを体験できる世界が間近に迫ってる感じですね、ということで、とっても楽しい研究室で神農先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました神農先生の業界用語は
オートブラケット、このオートブラケットといいますのは一眼レフカメラなんかについている機能でして、通常は明るい画像と暗い画像というのを予備のために撮るというような機能でした。でもこのハイダイナミックレンジ画像という技術が生まれてからはこれが使えるということで、HDR 画像を作るための3枚の画像を撮るというような機能として応用されています。これで皆さん持たれているコンパクトデジカメでも何でもいいです、ついているものがありましたらそれを持って外に出かけていただいて3枚の画像を撮影していただくと。でこの時のポイントとしては雲がたくさん入っている空を撮るとかなり面白いことになります、こういうような画像を撮影してやって、あとは家に帰ってきてネットで探せば、ハイダイナミックレンジ画像を作る、表示するというようなソフトが、たくさんありますので、その中からお好みのものを選んで実行して、HDR 画像というのを体験してもらいたいと思います。ただちょっと有料ソフトなんかもありますので、お子さんの場合はぜひ親御さんと一緒にネットサーフィンされてください。
青少年のための科学の祭典というイベントが来年豊橋で開かれます。青少年のためのってついてますけれども、心が青少年な大人でも大歓迎だそうです。医科大の研究はもちろん、地元の技術系企業が協力していろんな実験や工作がどなたもお楽しみいただけます。年明け早々1月の25、26日の土日、子ども未来館ココニコで開かれます。ご家族、お友達、お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。
よしろ、ギカダイ。
別にいいじゃないですか。はっきり言って私は英語なんて苦手ですよ。話せませんよ。外国人に会ったって日本語でガンガン言っちゃいますよ。日本語なら多少いけますもん。というあなたにお届けします。次週12月28日の天白の城は、外国人に優しい日本語のお話。義科大国際交流センター村松由紀子先生に聞きます。お楽しみに。